今日はたった2節の短い箇所を読んでいただきました。でこの短い箇所にローマの信徒への手紙の言うならば中心的な思想が言い表されていると言ってもいいと思います。でそれは同時に、パウロ神学の中心でもあるというふうに言えるでしょうし、ひいてはキリスト教信仰の中心、そういうことがこの短い2節に述べられているというふうに言うことができると思っております。で、一つ一つの言葉に重みがあるわけです。パウロはここでまず、私は福音を恥としないと申しております。私は福音を恥としない。パウロはこういうわけですけれども、ということは、福音を恥とする人たちがいた。福音を恥として受け入れない人たちが、パウロの周りにはいたということが、想定されるわけであります。で次のところに、ユダヤ人をはじめギリシア人にもというふうにあります。パウロはユダヤ人にもギリシア人にも、福音を述べ伝えたわけです。で、しかしそれが常に受け入れられるとは限らなかった。いや、それどころか、むしろ多くの場合は受け入れられなかった。たということであるわけです。で、そういう人たちの姿が伺えるそういう箇所がパウロの他の手紙の中にありまして、第一コリントの1章の22節以下を見てみたいと思いますが、新約の300ページですけれども、コリントの信徒への手紙1の22節から23節のところ、ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。こういうふうにあるわけですね。このパウロが述べ伝えている十字架につけられたキリスト、それはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものだというふうに、このパウロは述べているわけです。で、これはパウロがコリントの教会で伝道した時の経験に基づく言葉であったに違いないわけですね。そしてパウロはまだローマの教会に行ったことはない。その行ったことのないローマについてもコリントで経験したことと同じ思いを、イメージを抱いているということになるわけです。というのは、ローマも当時の世界観というか、当時の状況からするならば、同じギリシャ・ローマ文化圏であったわけですね。で、それは聖書の世界から言えば、異邦人の世界ということになるわけです。先ほどのコリントの信徒への手紙の1で、福音は異邦人には愚かなものとパウロは述べていました。これは伝道者パウロの経験に基づく、そういう言葉であります。で、そして、使徒言行録の17章にはですね、パウロがアテネで伝道した時の記事が記されています。で、そこでパウロがキリストの復活のことについて伝えたところ、アテネの市民がこぞって嘲笑った というわけですね。アテネっていうのは当然その、まあ、文化的に栄えたそういう町であります。で、そこでパウロは言うならばバカにされたわけですね。で、そういうことをパウロはしばしばその経験したに違いない。で、そしてパウロがぜひ行きたいと今願っているこのローマという地はですよ、その最たるところ、異邦人の世界の最たるところというか、まあ、代表的な町であった。聖書の福音を伝えても、人々から何を馬鹿げたことを言っているんだ、あるいは愚かだと馬鹿にされた。で、そういうことは、まあ、十分に、まあ、想像できたことであります。で、しかしパウロはですよ、福音を恥としないと言って、そのような人々の人間の反応にこうたじろがない。そういう決意っていうものを、まあ、ここで言い表しているのだろうと思うのです。異邦人にとっては、福音は愚かなものだというのですけれども、それはまあ日本人もその意味では、異邦人にこう分類されるわけですね。ですからなかなか受け入れられないという現実がある。で、まあ、日本にはまあいろんな神々があってですよ、まあ、多くの人々はそのようなその風習というか風土というふうなもの、まあ、あるいは慣習とかですね、そういうものに慣れ親しんでこの生きているというか、まあ、あるいは流されながら生きているって言ってもいいかもしれない。ですから、まあ、お正月には初詣に神社に行きですよ、お盆があり、そしてまたクリスマスがあるというかですね、まあ、そういうふうに、まあ、いろんな神々を、まあ、崇拝するというか、崇拝とまで言えないんでしょうけれども、まあ、そういうものにこう触れる、まあ、気質っていうかそういうものがこうあるように思うのです。で、そして近年ではですね、まあ、そのようなこういろんな宗教をこう取り入れていくというか、それに触れていく、そういう風土が、まあ、むしろこう平和なのだというふうなことを主張する人もいるわけですね。まあ、キリスト教とかイスラム教っていうのは、まあ、一神教だから、その極めてこう排他的であってですよ、まあ、だから戦争ばかりしているんだと、だからむしろ、まあ、いろんな神々を取り入れる風土の方が平和なんだっていうふうなことを、まあ、主張する文化人も近年ではこういるわけであります。で、そういう中にあって聖書の福音をその恥としないまでもですよ、まあ、堂々と語れないといった思いはないだろうかっていうことも、まあ、思わされるわけです。で、しかし私たちはこの聖書の言葉を恥じるっていうことがあっては当然ならないと思うんですね。マルコによる福音書の8章の38節のところでですね、イエスは神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じるというふうに、まあ、おっしゃったわけですね。もし私たちが聖書の言葉を恥じるならば、すなわちキリストも私たちを恥じるだろうということが、イエスの言葉として、まあ、言われているわけであります。で、さて福音を恥じるっていう場合ですね、それは、まあ、この世的な、まあ、尺度から思うときであるわけです。この世的な考えからすると、福 福音は何ら重要な意味を持たない。福音を信じたからといってこの世的に全てがうまくいくとかですよ、成功するとは限らないわけですね。何か出世できるとか、お金持ちになれるとか、あるいは病気が治るというわけでもない、そういう魔術的なものではないわけです。ですからこの世的に見るならばですよ、福音は何ら力を持たない、そういうふうに思われるわけです。むしろ弱いものであり無力としか思えない、それゆえに愚かとさえ思われるのであります。でそもそも十字架なんてっていうですね、多くの人には何の力もないと思われるかもしれない。でしかしパウロはですよ、先ほどの第一コリントの一章のところにあったように、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いというふうに述べていたわけです。また十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですとも述べていました。この世的に見るならば、あるいは人間の尺度からするならば、十字架は愚かであり無力に見える。しかしパウロはこれこそ神の力、救いをもたらす神の力であるというふうに言うわけです。ですからパウロはいついかなる時もこの福音を恥とはしなかった。恥としないということは、それはむしろ誇りにしていたということでもあります。パウロはここで福音は恥ではなく救いをもたらす神の力だ、こう述べています。力といっても、どういう力なのかということになるわけですが、先ほど申しましたように、福音を信じたからといってこの世的な力を得るということではないと思います。福音を信じたからといって全てが自分の思い通り願い通りにうまくいくとか、人生が何の問題もなく苦しみも悲しみもなく順調にことが運ぶというわけでもないけれども、そうした力というか御利益がなければ、この世ではですよ、なかなかこう歓迎されないということがあるわけです。で、大体その流行りの新興宗教っていうのは、そういうこう御利益があるということが人々の心をこう引きつけていくわけでして、それは言うならば人間の欲というか欲望と深く結びついているのではないかということを思うわけです。で、そしてそういうものは極めて一時的なんですね。いつか滅びていくわけです。聖書でも草は枯れ花はしぼむというふうに表現されているわけです。で、ここで救いをもたらす神の力と言われていることは、そういう一時的にですよ、私たちの欲望を満たすものではないわけです。そうではなくて、もっと根本的な力を私たちに与えるものである。そういうふうに言うことができるだろうと思います。神の力は救いをもたらすということですけれども、救いをもたらすというのは、これは聖書全体のテーマであると言ってもいいわけです。聖書における神の目的っていうのは、私たち人間を救うことにあるわけです。で、そのことがその旧約以来ずっとこう聖書には こう記されていて、神はまずイスラエルを救う神として自らを掲示されたわけですね。自らを表された、すなわちイスラエルの民がまだ小さくですよ、エジプトの奴隷であった時に神はモーセを使わしてイスラエルの民を奴隷の状態から救い出された。でそれが言うならばイスラエルの原体験なんですね。でそして神はシナイ山でそのイスラエルに実戒を授けた。でその時ご自分をこう紹介されたわけですね。出エジプト記の20章に記されていますけれども、あの実戒が示される前のところで、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である、と神はご自分のことをそうイスラエルに告げられたわけであります。すなわち聖書の神様っていうのはイスラエルを救う神であるということであるわけです。でそしてこの救い出すっていうのは、決してそれは民族としてのイスラエルに限ったことではないのだということなんです。このイスラエルから全ての人たちにこう救いがもたらされるということであるわけですね。そしてパウロは今日のところでユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる者全てにというふうに言っているわけです。ユダヤ人をはじめというふうに言っているのは、この旧約において神がもっぱらイスラエルの民に働きかけたからであるわけです。あの出エジプトの時以来ですよ、神がイスラエルをお選びになった。でそのことがユダヤ人をはじめという言葉に出てくる、表されているわけですね。神がアブラハムを選び、アブラハムを特別に祝福なさったのは、アブラハムを通して全人類を祝福するため、すなわち救うためであったということであります。では一体何からの救いかといえば、それは言うまでもなく滅びからの救いであるわけです。人間は神によって創造された、作られた、そういう存在ですけれども、神の御旨に逆らったために罪に定められてしまった。でそのことによって人間は死に定められたわけですね。でこれを聖書では創世記の創造物語、エデンの園の素朴な物語として描いているわけです。そしてこの罪の問題は人間の力では到底解決ができない、でどうすることもできない、そういう罪の問題を神の力は解決するのだということであるわけです。でそのために聖書が語るのはですよ、神が最愛の一人子であるイエス・キリストをこの世に送り込んで、その御子イエス・キリストは神の御旨に従って十字架の死を死んでくださった、私たちの罪を背負って十字架の死を遂げられた。でそしてそのことによって滅びに向かって死すべきものであった私たちに救いがもたらされた。まことの命が約束された。あるいは与えられた。これが聖書が告げる福音のメッセージだと思うのです。私たち人間を 死すべき存在から救いへ導くために、キリストが十字架に死んで復活された。そしてその復活はご自分だけのものではなくて、それと同じ永遠の命に私たちも預かることが許されるということであるわけです。それがここで救いを得させると言われている事柄であるわけです。で、そしてこれが神の力であると言ってもいいだろうと思います。17節に、福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。こう述べられています。ここで神の義と言われているわけですけれども、義というのは聖書においては極めて重要な概念であるわけですね。正しいという意味ですけれども、神と人間との関係が正しいということであるわけです。神は人間に対して常に正しくあられるお方であります。で、ところが人間はそうではないわけですね。神に逆らった、先ほどのそのエデンの園の物語ではですよ、人間が神の期待を裏切ってしまったといいますか、神の命令に背いたために神との正しい関係が損なわれたというか破られてしまったわけです。で、そしてその破られた関係は人間の側からはもはや回復することはできないわけですね。で、しかし神の側からその関係を回復しようとしてくださったということであるわけです。で、これが神の義ということでもあるわけです。この神の義はキリストにおいて明らかにされました。本来人間の力ではどうすることもできずですよ。死の滅びへと定められていた私たちが福音を信じることによって神との破られた関係を回復するものとされた。で、これをキリスト教の神学用語で信仰義認というふうに言うわけであります。そしてこのローマの信徒への手紙の中心主題はこの信仰義認にあると言っても過言ではないと思うのです。で、ちなみにこの今日の17節のですね、最後のところの括弧に入れられている正しいものは信仰によって生きるとあるのは、これは旧約聖書のハバクク書からの引用であるわけです。で、パウロはこの正しいものは信仰によって生きるっていう言葉を好んで、用いたようなんですね。ですから、ガラテヤの信徒への手紙の中にもこの言葉がこう出てくるわけです。律法によって義とされるのか、すなわち律法を守ることによってですよ、義とされるのか、すなわち救われるのか、それとも信仰によって義とされ救われるのかという、そういうガラテヤの教会の中で本当にこう激しい戦いがあったわけですけれども、その戦いの中でパウロはこの言葉、正しいものは信仰によって生きるという言葉を引用している。 ということも、まあ、気づかされるわけです。まあ、このことはまた改めて別の機会で学びたいというふうに思っています。パウロは今日のところで、私は福音を恥としないというふうに申しました。なぜならば、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからだと。パウロはこの確信を与えられ、神に対する信仰に生き抜いた、そういう人物であったことを、今日のところから示されるわけであります。私たちも福音を恥とせずですよ、救いをもたらす神の力によって誠の救いへと導き入れられる。で、そのことを信じて感謝を捧げるものでありたいというふうに思います。